この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジーアックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。最近ちょっと X のポストで見つけたことなんですが、とある一般の方が飼っているハトさん、鳥ね、のハトさんが卵を産んで、その卵からヒナが帰りましたっていう動画だったんだけど、なんとそのハトさん1羽でしか飼われていないのです。つまり相手がいないはずなのに、そのハトさんは1羽で卵を産んで、で子供まで飼えたっていう動画で、これがすごい神秘すぎてびっくりしちゃったんだけど、鳥さんってうちの姫ちゃんもそうなんだけど、1羽でもメスは卵を産むのよ。ただそれは発情期に発情をしたら、まあ、そのまま無精卵、まあ、そのヒナが帰らない卵を産んで、それをまあ温めたりするのね。でもさ、帰るわけがなかなかないと、なかなかっていうかないということで、私もそういう知識で、なるべく無精卵を産まない方がね、体力的にも長生きしますよみたいな知識しかなかったんだけど、まさか生まれるパターンがあると思ったらちょっと衝撃すぎて。でもね、これいろんな人が調べたりしたんだけど、やっぱうまく解明はされてないみたいなんだよね。でももしかしたらうちの姫ちゃんもヒナを産む日が来るのかと思ったらちょっとびっくりしちゃってまあね、特殊だったのかもしれないんだけど、ただみんながそれを見守って、なんかこうした方がいいんじゃないですかとか、この病院いいですよとか、みんなで情報共有をして、そのヒナのね成長を見守ってるっていうのがなんかいい光景だなとは思ったので、これ本当みんなびっくりするから、よかったら調べてみてください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、そして気鋭のハガキ職人さん、代々大募集中です。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。では早速、ラジオネームよっちゃん、いつもありがとう。部長、もう5月ですね。あれ、部長の生誕祭、ちゃんとラジオ内でリスナーのみんなにおめでとうってみんなから言ってなかったような気がします。改めてお誕生日おめちくをおめちくをいただきました、ありがとう。そうか、なんかね、みんなさ、これを収録した時が4月より前だったんだよね。だったから、先にこうお便りをいただいてた方もいらっしゃったんですが、改めて言ってくれてありがとう。今年もね、なんか毎回こう毎日のように新しいことに挑戦させてもらえる日々になってて、刺激で溢れてる分、結構ね、頭パンクしていっぱいいっぱいになっちゃうこともあるんだけど、一つ一つを丁寧に、目の前のことをね、ゆっくりでもちゃんと向き合ってこなしていけたらと思いますので、みんなの応援があるといっぱいいっぱい頑張れますので、よろしくお願いします。続きまして、ラジオネームしゅんさん、エリーこんちくわ。また入院しちまいました。と言っても今回は血管が狭くなったので広げる手術、3泊4日の短期間でした。7ヶ月ぶりに買って知ったら病院に到着。その後病室に来る看護師さんたちから、お帰りなさい、久しぶりなど、みんなに声をかけられる。おー、プチ人気者状態久方ぶりのモテ期か。ただ覚えていてくれるのはありがたいのですが、昨年2つの病院を転院したので会った看護師さんが多くて、誰が誰だか分かりません、許せ皆の衆、といただきました。あ、ということ は一応もう退院はしているっていうことだよね。ということで、まあ、一旦ね、おめでとうございます、退院ね。まあ、そっか、血管が狭くなったので広げる手術、これってまた狭くなっちゃう可能性もあったりするのかな。私もね、前に病院で検査をした時に、人よりも血管の管が厚くなりやすいから、ちょっとお酒だったりとか、タバコは吸わないと思うけど、そういうの気をつけてねって言われたことがあって、だからその血管が詰まっちゃうってことだもんね。なのでちょっとね、日々私もお酒とかちょっとずつ節制した方がいいのかなと思っているんだけど、まあ、手術で良くなるのか。でも手術しなきゃいけないってことだもんね。ドキドキしてきちゃった。まあ、なんかみんな覚えててくれて嬉しいような、これで覚えられてもちょっと切ないようなっていうところもあるとは思うんだけど、でもそれだけさ、なんかそのしゅんさんのことを覚えていてくれたっていうことはさ、大切な患者さんだって思ってくれてたってことだと思うので、まあそこはいいでしょう。まあお互いね、体に気をつけて、あとさ、何、血の巡りが良くなるというか、サラサラ血になる食べ物とか、あと何、飲み物とか、なんかそういうのがあるっていうのを聞くので、お互いちゃんと調べて食生活しっかりして体整えていきましょう。続きまして、ラジオネームマックアロニーさん。暑さ寒さもなんとやら、気づけば世間では連休の話も耳にする日々。多忙なエリカーさんもたまには大型連休などいかがですか？かという私も長年働き詰めで連休とは無縁の生活ですが、つい先日、数少ない貴重な休日の朝、妻に叩き起こされ庭掃除を命ぜられました。夫婦の力関係上、喉元まで出てきた文句の一つや二つや三つ、以下略をぐっと飲み込み、掃除道具を持ち気晴らしになればと当ラジオを耳に、猫の額ほどの庭を掃除し始めたところ、予定より大幅に手際よく片付き、さらに家庭菜園の真似事まで始めてしまいました。なるほど、私の退屈な庭掃除の時間はジャックされて、楽しいガーデニングの時間になったということですね。今後も楽しい時間を増やせるよう、当ラジオが続きますようにといただきました。ありがとう。あ、庭掃除しながら聞いてくれたんだ。なんかね、このラジオを、ま、通勤だったりとか、通学の途中に聞いてますとか、あとドライブの時に聞いてますっていう方もいらっしゃったんだけど、まさかの庭掃除をしながらということで、私も小さい頃からラジオを聞く時って、車に乗ってる時と、家でね、ずっとお父さんがこう仕事をしながら、魚をさばきながら、こう後ろのところでラジオをずっとこう流してるんだよね。で、それがその調理場に響いてたりするから、それを聞いてたんだけど、やっぱなんかこうちょっとクスッと笑ったりとかさ、そんなに集中してなくてものんびり聞けるものってさ、こう流れてるだけでこう気持ち的に穏やかになるというか、こう楽しい気分になって気持ちが上がったりするからさ、なんかそういうものの一つとしてこのラジオを聞いてくれてるのは嬉しいなと思います。まあ、これから暑くなってきて、どんどんね、庭掃除もしづらくなってくると思うので、水分補給をしっかりして、奥さんと仲良く楽しくいろんな作業をしてみてくださいね。ありがとうございます。以上、メールジャックのコーナーでした。このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回のお題は、みんなのハートをジャックした春に聞きたい、または思い出の曲ということで、いろんな曲についてのエピソードもね、いただいておりますので、どんどん読んでいきましょう。まずはラジオネームモルちゃん。エリーこんちくわ。こんちくわ。春というか、もう初夏ですね。この時期に聞きたい曲といえば、元ハロオタとしては真夏の光線ですね。来たな。モームスのこの曲のようなデートに憧れてから約25年、未だに達成していません。私は夏生まれなので、冬の寒さより夏の暑さが好きなので、エンドレスサマーがいいです。まだ5月だけど夏が待ち遠しいな、といただきました。ありがとうございます。真夏の光線は多分ドライブとかハイウェイみたいな、そういう光にこう、真夏の暑い太陽の光に照らされながら、なんかこうドライブみたいな雰囲気だったと思うんだけど、まあなかなかね、デートでドライブ、ハイウェイはハードル高いって。まあね、 いいんじゃない、真夏にこう暑い日差しを避けて雀荘で楽しく麻雀、これもいいでしょうということで、今年の夏は私と一緒に楽しい思い出作ってね。続きまして、ラジオネーム新山さん、エリーちゃんこんちくわ。
こんちくわ。
春に聴きたい思い出の曲ということですが、春でなくとも聴けば心に深い傷を負った出来事を思い出す一曲があります。ドリームカムツルーの朝がまた来るです。もう15年以上の前の話、もう15年以上前の話ですが、5年付き合った彼女に春先にプロポーズして断られたのですが、その理由が結婚が決まっている人がいるというものでした。え？どういうこと？頭が真っ白になりました。彼女は泣きながら謝り続けていましたが、ショックでした。帰り道、イヤホンから聞こえてきた自分が好きなドリカムの曲たち、そのうちの一曲に朝がまた来るがありました。この歌詞の中に思いを生きなさいとあるのですが、好きだったんだもんそうそう簡単に行くはずもなく引きずりました。この曲はそれまでドラマの主題歌という位置づけでカラオケでも歌うことが多かったんですが、この事件を機に心が痛む失恋ソングとなり、もう歌うことはなくなりました。あ、お便りありがとうございます。ちょっと待って待って、しんどすぎてどういう気持ちでこれを受け止めたらいいのか、私と D がめちゃめちゃ目を合わせてるよそんなことがあったんだ。いや、これはもうどういうことだよ、もうなんだよ、 この人が、この女の人がよくないよプンプン、そうだったんだね。私もね、この曲、あれどういう曲だっけと思って聞き直したらすごい聞いたことがあって、あの救命病棟24時の主題歌だったね。あの病院もののね、ドラマがすごい好きなんで、あの覚えてるんだけど、なんかさ、どんなに好きだった曲でもさ、自分が傷ついたりさ、そのなんかショックを受けたりとか、それがね、受験に落ちた時でも何でもいいの、失恋とかでもの時にさ、聴いてた曲ってもうちょっとトラウマになっちゃうというか、本当悲しい気持ちがその時の思い出ともうリンクしちゃって、はっていろんな感情が出てくるから、もうさ、聴きたくないなみたいになったりもするよね。でもこれはさすがにもうちょっと、これをでも思い出してくれて、わざわざお便りくれたんだね。もうこの話は、私で消化してもうここでみんなでうおーっていう気持ちに共感して、もうこの話はなし楽しい思い出でいっぱいいっぱい上書きしてやるからな 続きまして、ラジオネームのんちゃん、エリーこんちくわ。
こんちくわ。
伊達ちゃんゲスト会以来のメールです。私が春に聴きたい曲、思い出の曲はザ・イエローモンキーのソーヤングです。春はなんか優しくて残酷という歌詞が、春という出会いと別れの季節をうまく表現してるなぁと聞くたびに思います。4月27日に、東京ドームでライブがあり、自分も参戦したのですが、そこでボーカルの吉井さんが、あ、そっか、喉のね、咽頭がんから復帰しての久しぶりのライブを楽しんでいる姿を見て、生きていてくれてありがとうと心から思いました。人間いつどうなるかわからないから、好きな人には会えるうちにいっぱい会おうと心に誓いました。エリーにもいっぱい会いたいな、会おうよそうだね、本当に私も身近な人で急に会えなくなっちゃった人とかもたくさんいて、なんか当たり前に会ってたりとか、まあそういう人のなんだろう、曲を聴いたり、その人のイラストを見たりって当たり前のことすぎて、ずっとこの人ってそばにいるだろうな、毎日会えるだろうなって思ってるとさ、なんかわざわざ会う時間を作ったりとかさ、なんかこうちょっとした時間を大切にしようってそこまでね思わないんだけど、本当そういうことが起きて初めて、あ、もっとご飯行っとけばよかったな、もっとお礼言っとけばよかったなって、もっと何よりはこう会ってね、顔を合わせてね、いっぱいお話ししたかったなってことってあるよね。そうだからね、なんかそう思って、私に対してそうのんちゃんが思ってくれてるのもとっても嬉しいなと思ったし、私自身もみんなといっぱいいっぱい会って、毎年いつも言うんだけど、一緒に思い出増やしてこうねってめちゃくちゃ言うの、人に対して。でもそれって本当に本心で、なんかこう自分がこういう職業についてなかったらね、こんなに毎日たくさんの人と出会ったりとか、こういろんな話して笑ったりとか、いろんなイベントで なんかこう大騒ぎしたりみたいなのって絶対になかった人生だから、こんなにね新しい思い出が更新されていく人ってなかなかいないと思うのよそうだからね、それも本当に幸せなことだなと思うので、もっともっとねそんな思い出をみんなと共有していきたいな、残していきたいなと思うので、いっぱい会いに来てね。続きまして、ラジオネームひおたちゃん、えりこさん、おとちくわ、おとちくわ、この時期に限らず原点回帰的な意味で、気合い入れ直す時にも聞きますが、特に年度明けのこの時期には必ず聞くよという曲、それは林原めぐみさんのギブアリーズン。実家でも流しすぎて、あんたの人生のテーマソングだねと言われてしまうほど聞いています。人生のテーマソングというのがすごく腑に落ちて、それ以来私の人生のテーマソングとして日頃からお世話になっております。えりかわさんにはそんな曲ありますかといただきました。ありがとうございます。いいね大好き、ほんと大好き。あ、もう D すげー手挙げてる大好き、私も大好き。あの林原めぐみさんの曲はアニメの主題歌になってることがすごく多いから、でもその中でもやっぱりすごい好き。背中を押してもらえるし、なんだろうな、力強い歌声と歌詞一つ一つがすごい胸にくるから、私も元気出したい、もう最後までもうなんだろう、こうやる気とかを出し尽くしたい、頑張るぞみたいな時に聞いたりとか、カラオケで歌ったりするよこれ。そうだな、私なんだろうな、なんかまあやっぱり私的には愛しのエリーは本当に、私がね初めて多分お父さんからもらったオルゴール、ハート型のオルゴールが実家にあって、それを開けると愛しのエリーが流れるのよ、ね、ちっちゃい時にはさ、あのエリカはイコールエリーで愛しのエリーみたいなのって結びつかないから、そんな風には聞いてなかったんだけど、その時からやっぱすごく聞きなじみのある曲になって、で大人になってきてさ、みんなからもさ、なんかこうやっぱり愛しのエリー歌っちゃうのみたいなことを言われるようになってから意識して、なんかそう思ってくると、人生の曲って言ったら変だけど、あ、自分のテーマソング的な感じではあるのかなって思う時がある。でみんなに歌ってもらったりするとハッピーってなったりするね。でもやっぱりね、その時によって聞きたい曲って違うかなと思う。春だとさ、ちょっとこれ年齢が、ヒステリックブルーのさ、春スプリングとかさそういうのがよかったりするんだけど、私はねみんなに聞いてほしいなって思うのが一個ね、青坊主。これ昔からめちゃめちゃ私の好きなバンドだよって言ってる一つのバンドなんだけど、それがね学生時代にちょうど聞いてたの。ちょうど高校生の時に聞いてた曲とかってすごい思い出に残ってると思うんだけど、その中のね春風っていう曲があって、もちろん春に聞く曲で、春風が吹いたらそれがスタートの笛の音だよって、でなんか一生懸命やったのに誰もなかなか認めてくれないけど、でも僕がこう好きだってはっきり言える、だったらそれで十分だろう、いや違う、最高なんだよって、自分で自分のことを認める努力だけは裏切らないよねみたいな歌詞だったりとか、なんかねすごい明るいポジティブな曲なの。もうだからね、なんかそれを聞くたびに、あ、まあ自分はそもそも悲観的になりがちなんだけど、まあそうだよなって、自分がちゃんと自分のことを好きで認めてあげて頑張るぞって気持ちじゃないとなみたいな感じでね、そうね、これも背中を押してもらえる曲。やっぱりね元気な曲がいいよ悲しい曲とかも胸にくるんだけどね、やっぱりこの4月の始まりの曲、新年度の始まりの時はね、こうみんなで一緒に頑張るぞっていう気持ちをね高めてくれる曲がいいかなと思うので、よかったら聴いてみてください。他にもいっぱいもらったのに読み切れなくてごめん。でも全部おすすめの曲は聴いちゃうよ。以上、ハートジャックのコーナーでした。えりかわ舞子のラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。みんなからね、いろんな曲をおすすめとか、あとこんな曲春に聴くのにはちょうどいいですよみたいな曲をいただきまして、あのさ、この年になると、いやなんか年で片付けるのよくないね、22歳の設定なのになんかね昔よりどんどん新しい曲を聴くみたいなのが私減っちゃったん だよね。で、その昔好きだった曲とか、あとやっぱ大好きなバンドだったりとか、歌手の人の、あのアルバムを聴き直したりみたいなのがすごく多くなっちゃったの。でもね、私自分の誕生日に自分のためにだねなんとヘッドホンを買ったのですよ。そう、なかなか良さげなヘッドホンを。ということで、なんかね、たくさん音楽を聴いていこうと思って、なんか本を読むこと、音楽を聴くことっていう昔たくさんやっていたことをすごくね減らしちゃったんだよね。なんか忙しいを理由にしちゃって。でもなんかやっぱ活字を読んだりしないと、目からの情報がこうなんか入らないととか、あと小説読んだりして、こうなんだろう、想像力でなんかこうストーリーを考えたりっていう、やっぱ時間がすごい好きだったなって思ったり、音楽とか全然知らないのにこの曲めっちゃいい曲、楽しい曲っていうのになんか出会えてなかったりして、なんかもったいないなと思って、なのでヘッドホンも買ったことですし、新しい曲にもっともっと出会いたいなと思ってるので、もちろん時代が昔でもいいの、知らないものに出会いたいだけだから。なので皆さん、あったらこんな曲めちゃくちゃいいよっていうのがあったら、ぜひぜひおすすめをしてくださいはい。さあ、私エリカマイコは麻雀ファイトクラブ SP、 そして麻雀ファイトクラブエクストリームにも参戦しております。スマホでも、そしてアーケードでも私と一緒に、そしてプロ雀した人、麻雀が打てちゃうかも、ぜひぜひ参戦してみてください。あとですね6月の22日に、ラジクロの公開収録があるということになります。もう募集開始してるんですが、今回のゲストは大の仲良し松田彩香プロです。イエイエイエイ、あやちーと一緒にね、まあのんびり楽しくワイワイイベントしていこうと思います。こちらラジクロさんの、X のアカウント、あとホームページなどでも、募集の方がね詳しく見られますので、皆さんぜひぜひ調べてみてください。それではエリカマイコのラジオジャック、今日はここまでです。はぁ、そろそろみんな解放されたいですか？解放しとく？しとく？お相手は最近美空ひばりさんにめちゃくちゃハマっておりますな、エリカマイコがお送りしました。また絶対遊びに来ること。おとちくは、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。